しいあなたに
心のパーキング
元バラエティラジオ
グッドスピード
。はい、こんばんは。まあ、突然なんですが、グッドスピードの番外編の収録をツイキャスでやっていきたいと思います。ちょっと昨年からやろうと思っておりました、紀伊半島についてというのをやりたいと思っております。ツーリング先としての紀伊半島に焦点を当てまして、最近アップしてくれないから、タククロさんのバイクのワードをですね、ポジションを脅かしていくという、もうそういうところで、まあ、狙ってるわけではなく、まあ単純にですね、自分の生まれた国を隅々見てみたいなっていう思いはありつつも、長い休みがあると、1週間とか、夏休み、ゴールデンウィークみたいな長い休みがありますと、やっぱりバイク乗って気持ちいい北海道行きたいと。北海道ばっかり行ってしまう。で、さらに言うと、まあ、ちょっと他のとこも行ってみたいなとなると、遠くから攻めてしまうところがございまして、九州行っちゃうと、四国行っちゃうと。で、案外、紀伊半島って、まず最初に足を踏み入れるまでもう遅かったですし、行ったことはあるんですけど、でかいんで、まあ、三県にね、またがっているとも言えますので、でかいんで、隅々まで回りきれてないと。もう一つ、やっぱり遠いところの方が行きづらいと思うので、自分の人生を見たときに、近いところ、陸続きで行きやすいところは後回しでいいやっていう思いがありまして、まあ、後にと比較的引っ張ってきてしまった部分もあります。で、行くことは1日で行ける距離、6、7時間ね、あれば高速使って行けるんですけど、案外知らない紀伊半島に焦点を当てて、行こうと思ったんですが、やろうかなと思ったらですね、これちょっと一回じゃ終わんないなと。多分、間を空けながら、またご意見伺って、しばらくしてから収録してみたいなのがいいんじゃないかなと思いまして、まずその第1回目、撮りたいなと思って始めたいと思います。ゴーズさんは回ったことがあるんですね。時計回りの海岸沿いを。あ、早川さん、この間どうもお世話になりました。半周で戻ってきたんで興味はでかいんですよね。そう、私も行ったことはあるんですけど、でかすぎて。まずですね、案外近いとも言える紀伊半島。だって四国や九州や北海道は何度も行ってるんだから、それに比べて、なんで紀伊半島行きにくいのかな、行ってないのかなっていうところを考えました。で、だいたい高速使って6、7時間なんですね。伊勢志摩のあたりまで行くのに。まあ、ゆっくり行ってなんですけど、まずそのアクセスの悪さ。関東からその名古屋とか大都市を通っていかなければいけない。高速で抜けられますけどね。でも、まあ、中途半端に遠い。だから移動に半日以上かかっちゃうのは関東から行きにくい理由かなと思ったら、まあポロポロとコメントもらったら、大阪近辺とか関西圏の人も案外行きにくいとこだっていう意見もポロポロありました。 要は、大阪から京都から南下しようとするって、やっぱり、京都からだったら大阪抜けるし、大阪からだったら奈良抜けるしって、ある程度の人口がある、この都市圏。奈良の部屋もまあ、広いじゃないですか。広い。で、ずっと部屋の中で人が住んでる住宅地。田舎道もあるけど、ひたすらそこで住宅地、信号、住宅信号で、まあ、通り抜けなければいけない。まあ、高速使って一気にって手もありますけれども、大阪側からですと、そんな、中途半端なアクセスの悪さ、行こうと思えば行けるんだけど、いざ行くと、日帰りには微妙に遠かったり、一泊二日では忙しかったりみたいなところがあるのかなって思っております。次にですね、中央構造線。まあ、糸魚川から、まあ、南に静岡側に走っている、梅ヶ島のあたりだから、安倍川のあたりか。安倍川のあたりから、長野、糸魚川の方に走っている南北の中央構造線以外に、この、奈良県のあたりを真横に突っ切ってる中央構造線もありまして、まあそっから南側が山なんで、その山岳地帯抜けにくいってのもあるのかなと思っております。で、紀伊半島、紀伊半島って名前では言うけど、具体的にこっからここまでが紀伊半島っていう、明確な縛りが、ってか境目がないそうです。まあ、ウィキペディア情報だけど、一応調べたんですね。そしたら、ぼんやりとしてると。あの半島のどっからをこう、紀伊半島っていうかってあんまりはっきりしてないんですって。で、いくつか説というか考え方があるんですけど、大阪奈良の平野を除いて、住みやすい土地を除いて、そっから南の高野山あたりをな、東西に走ってるその山岳地帯に入り口から南側を、まあ、紀伊半島と、捉えて今回話をやっていきたいと思います。で、まず、なぜ、行きにくいか。まあ、中途半端に距離があるから、長い休みがいる、長い休みがあるなら遠く行きたくなるっていう部分はあるとは思うんですが、もう一個、その、ルートを調べました。紀伊半島に南下するルート。ひとまず最近できた高速を除いて、一応ね、東側から、今ね、やっぱりいいよね。Google マップのストリートビューを見て、まあ、妄想ツーリングをしましたよ。便利な世の中だよね、今ね。まあ、昔通った道どこだったかな、なんて思い出しながら。まず、伊勢島あたり、まあ、伊勢神宮お伊勢参りはいいじゃないですか。まあ、それはそれとして、お伊勢参りってのはもう江戸時代からさ、ブランドだし、一緒に一度は行ってみたいみたいな、とこもね、江戸の、なんだ、手形がいる時代の人、ところから、全国からさ、人が行ってたところですから、伊勢、お伊勢参りってブランドがあって、日本の神社の総本山。まあ、そこまではいいとしましょう。いいとしましょうってか、ほっといてもある程度のその集客力があるから、じゃあ、伊勢から南に、南下するルート、紀伊半島東から南北に行くルートを調べました。まずね、東海岸の、国道265線。まあ、これはまあ俺も通ってるんですけど、まあ、ストリートビューで改めて見てみますと、これごめんなさい、関東の人しか分かりにくいかもしれないですけど、神奈川の人しか分かりにくいかもしれないですけど、ちょっと他の道に例えていますけど、まず、これは矢筆峠のような道です。もうや、要はもう何、一車線。片側一車線じゃなくて、もう、対面車線っていうか、もう車一台が通れるような道が、結構延々続く道でした。舗装は悪くないんだけど、まあ、要所要所狭くなっちゃうんで、矢筆峠が延々続くなっていう道ですね。だから、バイクだったら、特に250とかさ、お車とかだったら別にある意味楽しい道だよ。車があんまり、走らないから。だけど、じゃあ、大型バイクとか車で抜けようとすると、ちょっと狭くてしんどいなっていう道だから、まずこの265線は、矢筆峠だから、バツかなと。で、次。一本西に入って、国道42号線。ここはね、片側一車線かつ、路肩っていうか、一車線のスペース、広さも確保されて、非常に走りやすいと。南北で走る道で、この42号線は、 やっぱり大通り、メインルートですね。で、次。169号線。国道169号線。これはね、道し道ですね。まあ、決して広くはないけど、一応センターラインがあって、走りやすい。車の運転だとし、めんどくさいかもしれませんけど、逆にバイクで走るんだったら、くねくねくねくねしてて楽しい道ですね。これは丸ですね。丸っていうか、もう俺にとっては二重丸かな。で、もう一本。西に入って168号線。これヤビツですね。バッテン。バッテンって別にその道がダメじゃないんだけど、例えば新潟の元跡とかだったら楽しめる道だけど、俺は、一部分だったらいいけど、ずーっとそういう道だと対面で走ってくる車の走行するスペースを常に意識しなきゃいけないから、なんか楽しくないんで、そんなに好きじゃないです。一車線しかない道っていうのは。だから、この丸とかバツとか俺的にですね。俺的に、これバッテン。ゴーズさんはこういう狭い道好きかもしれないですね。俺はまあセンターラインがあるかなくてもそれ、まあ対面、車対面で余裕で走れるぐらいの道の方が平均速度が上がって好きですね。で、次。さらに西に入って、国道371号線。まあ、これはね、これいい道じゃんってストリートビューで見て、おいいよなって思って、なんか見覚えあるなと思ったら、これ、小屋エルジンスカイラインでしたね。まあ、これは、眺望っていう意味では、そんなに見通しは良くないですけど、でも長い距離、脇道少なく、しかも、車線の幅は、一応一定に確保されてるんで、これは二重丸ですね。とてもいい道です。で次。これはね、南北じゃないんですけど、この辺を、東西にぶった切って走ってる、横方向に走ってる道で、国道425号線。これは、もう、ヤビツプラスアルファっていうより、ヤビツ以下っていうか、まあ、国道、ひどい道の方の国道ですね。苔が生えちゃってるような感じで、425号線は、まあ、その南北に走る道をつなぐために、この連絡ツールとして使うとしても、あんまり長い距離走りたくない感じがしました。で、さらに西に行きまして、国道424号線と、一番、海沿い。まあ、これ一番海沿いはもうちょっと、別格といえば別格の主要道なんで、424号線と42号線は、まあ、車線幅というか走りやすそうな道って意味では、もう二重丸、いい道だと思います。で、これで、走りやすい道だけ抜け出すと、東から、国道42号、371号、424号、42号。あと、まあ、道し道だから好きって意味で、東に戻って169号まで入れたとしても、3つの県にまたがってるすごい広いエリアなのに、南北に走ってるいい道が5本しかない。まあ、最近高速がね、東側も西側も、高速がどんどん南下してるんで、高速もありますが、高速を除くと、いわゆる昔からあった下道は5本しかない。まあ、短い距離をつなぐ県道はまたあるんですけど、まあ、主要道として一気にこの、紀伊半島の山地を南下する道が5本しかないんで、まあまあまあそれで行きにくい部分もあるのかなって、思いました。で、まあ、かつこの5本のうち、まあ、中3本は山の中をね、突っ切っていくんで、そこにアクセスするのも、その道を出た先も山の中になっちゃうんで、それもちょっと難しいのかなと思いましたね。で、関東地方を出発地とすると、この紀伊半島のエリアに近づいてから、で、その先のですね、進行具合、まあ、攻め具合を考えるとすると、最低2泊3日欲しいと。要は半日かけて、移動近づいて、ちょっと走って1泊。で、中日、次の日にじっくりぐるぐる回る。で、最終日に午前中回って帰る。またはできたら中日、なんか2日間使って紀伊半島回ってから、最終日も午前中ぐらい回りつつ帰りたいなって言ったらもう2泊3日ないし贅沢に言えばもう3泊4日の休みを使えたと考えて 神奈川からもしくは関東地方から紀伊半島、この南紀のエリアぐるっと回るツーリングに行く前提で考えたいと思います。でちなみに、私個人的にはお伊勢参りのその内宮をじっくり回ったことがないんで行きたいんだけど、内宮回るとそれでまたなんか半日かかっちゃいそうなんで、それはそれで後でね、また、例えばバイクじゃなくても、家族で車で行ったりしてもいいから、ちょっと後回しにしようと思っております。で、高野竜神スカイラインも走ったことあるから、絶対通なくてもいいかなとも思ってる。でも、ざっくり、なんかルートを調べたら、やっぱりもう一回通った方がいいかな、とか通りたいかなと思ったりもしました。まあ、そんな前提で、回るポイントをなんとなく妄想しながら、何回かに分けてやっていこうかなと思っております。だからまあ3日、または4日の休みをもらって、この紀伊半島に行くならばっていう妄想ツーリングの計画を立てながら、ご意見いただけたりしたらなというところです。だって、それ以上の5日、6日、7日ってなってくると1週間休めるんだったら、どうしてもやっぱり北海道とか九州に行きたくなっちゃうじゃない？これ夏休みとかゴールデンウィーク。で、正月休みとかはやっぱ紀伊半島もね、なんか山岳地帯やはり雪降るし、海岸しか回れなかったりして、あとバイクで行くにはどこ行っても寒いし、だから結局、ゴールデンウィークとか夏季休暇に行こうとすると、後回しにされてる部分は大きいのかなって勝手に思ってます。まあそんな理由でタイミング的、時期的とか物理的な距離によって行きにくいのかなっていうところですね。あと、行く目的としてのそのインパクト。まあ本州最南端がありますよね。まあ皆さんそのさっきの潮岬のキャンプ場いいなとかおっしゃった。僕もやっぱ本州最南端行ってみたいなと思って行ってみたりしました。あと、世界遺産になった熊野古道とか、その近辺の神社仏閣は見てきました。ヤタガラスの鳥居、今田んぼの中にあるけど、昔はもっと川沿いになったとかいうね、あの辺の伝説も面白いなと思いましたが、その地平線があるとか、超でかい外輪山とかいう、その、物理的なでかいインパクト、にかけるのかな。だから後回しにされたのかなとも思ってます。あともう一個奈良、大阪、京都っていう、その、わかりやすいビッグネームがすぐ上にたくさんあるので、それもスルーされちゃうとこかなとも思いますね。そんな理由もあって俺言ってなかったのかしらと。ゴーズさんは、パールロードの中華あたりで、焼き牡蠣食べ放題。1000円。安いですね、1000円。あそこね、牡蠣もね、お店いっぱいありますしね。で、もう一個。ちゃんと今回地図を見て、調べてみたところ、やっぱりね、でかい。大阪の中心部からの、潮の岬までのエリアの距離感を、そのまま、日本地図で持ってきて置き換えると、例えば神奈川の県を、厚木のあたりから見ると、もう余裕で諏訪あたりまで行っちゃう。だからもう山梨とか全部含めた上での、神奈川発山梨全域含めた上のさらに諏訪湖のあたりまで行っちゃうから、やっぱでかいんだよね。だって諏訪まで行くったらさ、下道で行くのめんどくさい。行く人もいるだろうけど、これはやっぱり高速使ってビューって移動して向こう回りたくなっちゃうから、やっぱりね、距離が、あるんですよ。大阪に住んでる人にとっても、お、ちょっと諏訪の先まで行くぜ。でも、結構、下道行くと大変だぜ、みたいな、距離感があるのかな、と、思いました。だけど、観光地とか行きたい場所っていうのは、人によって目的が変わってしまう。例えば、何かを食べたいっていう人と、歴史が好きで、歴史上の、有名な場所に行って生で見てみたいっていう人とかと目的とか魅力も変わっていくと思うので、俺はその単純にバイク運転するライディングバイク乗るのが好きっていう部分も大きいんですよ。風景写真撮るの好きだったから 行ったとこないとこ見てみたいなっていうのもあるんですけども。で、行ったことあるんで、すごいね、いい意味で、いい意味でその何もないところが俺すっごい好感持ちなんですよ。あの、小さな集落にでっかい、もう、すっげえでかいご神木の神社があったりとか、突然河口で人が集まってて、何やってんのかなって聞いたら、川っぺりの砂浜でみんな貝を取った。しかもシジミ、アサリ、もうちょっと忘れちゃったけど、それがね、もう巨大ハマグリみたいにでかい。しかも、関東でやる、その潮干狩りとかのレベルじゃなくて、まあ昔千葉でもすげえ取れたんだけど、手で一かき砂を掘ると、まあ、4個ぐらいでかいのがもう出てくるんですよ。めちゃくちゃでかい二枚貝がゴロゴロいる川とか、すげえなと。で、俺も通った時に、あの、話聞いて、何撮ってるんですかって言って、いや、貝撮ってるんですよ、なんて言うと聞いて、試しに一かきしたらもうゴロゴロ取れてきて、しかもその地図を見たら、その川の上流に人が住んでるとこがないのよ。いきなり山、ただの山奥。だから、工場があるわけでも、牧場とか養豚場があるわけでもなくですよ、水を汚す理由がないんだよね、上流に。これはすげえと。こんな清流の下の川でこんだけゴロゴロ買い取れて、最高じゃんと思って。まあ、今思うとなんか漁業権とかそういうのあって、とかね、あの、領区とか、勝手にいきなり行った人が無料で取っていいのかどうかわかんなかったけど、なんか観光客じゃなくて地元の人が取って遊んでたから、しかもそんな大勢じゃなかったからさ、全然問題なかったのかな、ちょっとわかんないけど、すごいんだよ、その、漁場っていうかその、食材の宝庫としても。だって、多分あれ5分くらい経ったらもうバケツいっぱい満杯になっちゃうからね。あんまりその水も綺麗だし、でかいのがバーン取れるから、その時あの、ビクトリノックスの塚でこう貝を割って、塩水で洗って食べてみたんですけど、まあ刺身みたいなもんだよね。まあめっちゃうまい。砂抜きしなかったけど、もう全然美味しかったんですよ。いい意味で人口少なくてすげえなーって、思いましたね。でも何が魅力なのかなって思って、今回配信する前に、ストリートビューで、いろいろ見て回りました。いろいろってか、その、まあ、何この南紀の道を。そしたらね、まあ、なんだろう。ストリートビューでも車全然走ってないじゃない？すげえ空いてる。まあ俺、昔自分で走った時も空いてたんだけど、もう関東で例えるならば、もう道志道がそこら中にあるみたいな感じなんですよ。で、道志道ってただの道で特別すごいこともないの。でもなんか関西の方とかの人がさ、道志道行ってみたいとかさ、いう、ことを話したりとか、あと何、取り上げられたりもしますけど、なんてことない。別に何もないね。むしろ交通量も最近多くって、そんなに、いや、道としてはいいんだよ。くねくねしてて、あと信号がない。どこがいい魅力だと思うんですよね。抜けた先が観光地でもあるし、抜け道にもなってるから。で、俺的に別にすごい絶景があるわけでもない道志道に、なんでそんなに道志道道志道って人が来るのかなっていう風に、その考えてみたところ、まず信号がない。で、ワインディング。まあ紅葉とかある程度綺麗だけど、そんなに見晴らしがいい道でもないから、信号がなくて、ずっと道が流れてる。交通量が今多くなっちゃったのは俺は嫌いだけど、平日はそうでもないし、でもそんなとこかな。あとはまあ、その抜けた先に富士山とか、あの、湖とか、メジャーな観光スポットはあるんですけど、だけど、道志道自体の魅力っていうのはそんなにすごくないんじゃないかなとは思ってるんですよ。他の絶景のルートがある場所に比べると。でも関東だとやっぱりメジャーなのね。で、今回この廃止するにあたって、南紀の、国道、県道を、結構たくさん、ストリートビューで見て回りました。いい時代だよね、ほんと。妄想ツーリングできるんだよ。 風雷機みたいにさ、まあ、静止画の移動だけど、そしたらね、もう、道し道なんか目じゃねえぐらいの、いい中道の宝庫なの。もう、どこもかしこも。いや、ね、これ油断してると、地図じゃわかんないんだけど、実際に見てみると、うん、道し道とヤビツ峠のメッシュ状というか、ヤビツを引いちゃうと、一車線で、なんか、走るの、神経使う、苦労する道なんですけど、ちゃんと二車線になってる道を選ぶと、県道だろうが、国道だろうが、国道でもね、すげえ狭い道たくさんあるんで、国道を信じちゃダメですね。なんだろう、センターラインがあって、二車線になってる道、片側一車線ずつの二車線通りになってる道を選べば、まあ、もう、信号ない、車いない、距離長い、道し道がそこら中にあると。だからその先のどこどこに行かなきゃダメとか、どこどこを見たいっていう、その観光目的じゃなくて、純粋にライディングが好きっていう人間が行くには、すげえ天国でもある。だって北海道って景色すごいし、けど、走るってイメージでは割と単調なんですよ。まあでもまあ、単調だけど飽きないんだけど、普段関東走ってる分にはね、ご飯も美味しいし。だけど、道し道好きです、ワインディング好きです、西伊豆スカイライン好きですとか言うだったら、まあ、南紀は、その天国ですよ。ワインディング天国。だそれを楽しいと思えるかどうかっていう話と、そこに行くのに遠いから知らなかったとか言ってなかっただけかな。俺知らなかった。で、まあ、ちょっとみんな聞いてくれた方に時間あったら、ぜひ Google ストリートビューで、眺めてほしい。すごい、道、たくさんあるから、だからこれ、現在地と目的地設定して、眺めながら、もうビールでも飲んでもらえれば、もう妄想、ワインディングツーリングができると思います。だから、その、俺が道し道でいいなと思ったポイント、信号がない、ワインディングであると。で、空いている時もある。道しはね。でも、南紀はね、もうほとんど空いてると思う。まあ、俺が行った時と、あと、ストリートビュー見る限りも、とても車少ない。で、一応その先にはね、スポットがあるからね。今回限って言うと、俺は、その、南紀の、すごい、いい田舎道を走った先にある目的地の魅力とか、目的地の、行きたいポイントっていうのが、あんまり知らないから、そのせいで、そこの部分はちょっと弱いのかな、と、現時点では思っております。でね、ツーリングマップル、関西かな？関西のマップのエリア図を載せてあるんですけど、ここでね、一番南側、一番のページ。ここでね、ちょっと良さそうだなと思ったのが、県道37号と38号線だったんですが、調べてみたら、ここは、まあ、ところどころ狭い一車線になるが、まあ、舗装が、は、状態はすごく良かった。苔むしちゃったりはしてなかったんで、まあ、舗装状態がいいヤビス峠って感じでしたね。これも実際通ったことあるんですけど。で、2番。東側ですね。東海岸側の方の県道43号ヤビス峠。で45号は道志。ヤビツは走るの苦労する。で、道志は、センターラインあるっていう前提で、まあ、田舎道で走りやすいと思います。ワインディング好きな人にはたまらない。235号は、ひどい方の国道でした。しんどい。これはなら、ちょっとパスしたいかなと思う道でしたね。一段北に上がって、4ページは、県道29号はもうバッチリ。すっげえ道し道というか、まあ、中伊豆のあたりの、すいてる田舎道ですね。田んぼの脇の川沿いに田んぼの脇走りながらめちゃめちゃ流れの良さそうないい道でした。5ページ。ここはちょっと俺行きたいなと思ってて行き逃している丸山千枚田っていうすごい綺麗な棚田がある場所なんですよ。今思っても行きたいな行きたいなと思っていながら近所通っていかなかったんで後悔してるんですけど、ここの近くの県道40号かな。40号北側は20丸。めっちゃ走りやすそうなセンターレある道で、南東側はヤビス峠ですね。まあ、移動のため、抜けるためには必要だけど、のびのび、快調に走りたいなっていう意味では、 あんまり選びたくない感じがしました。だから2泊3日ないし3泊4日でそこに行く道をと考えた際に、まずね、まあ、関東を出発して伊良湖のフェリーを使うか、もしくは全部高速で来るかと考えて、尾鷲北インターまでもう突っ切って国道42号線で、もうちょっと、425は結構しんどい道だったから、42号線で海岸の、まあ、海岸沿いは前に行くことがあるから、一本中川を南下して、熊野市のあたりで一泊。ちょっと初日の移動ね。もうちょっと南下してもいいかな。でも、晩ご飯、美味しいもん食べたいじゃないですか。山の中行っちゃうと、高級旅館とか行かないとなんか、あんまり食事がしょぼいのかなみたいな。いや、いい宿あるのかもしれないけど、情報がないんで、その辺を教えてほしいなと思いもあります。それもあって、ちょっと回数を分けてやろうかなと。まあ、海岸沿いだったら、ちょっと海の幸を食べやすいのかしらっていう面もあって、この線路も走ってるし、だから熊野市か、熊野市よりもうちょっと南下したあたりで、初日を一泊して、次の日、その次の日で攻めたいなと、今日の妄想段階では思いました。まあ、そんな感じなんで、また、間を置いて、第2回、2泊目、ここを通ろうかなっていうのをやりたいと思いますんで、朝すげえ早く出て、丸山千枚田まで初日に行った上で、熊野市に泊まるか、まあ余裕持って、例えば初日は伊勢のあった伊勢島のあたりでその牡蠣でも食べて、の熊野市あたりで泊まって、次の日二日目に千枚田行ってから南下して、この一番山岳地帯を攻めていくか。だってもう半島全部道志道みたいなさ、それはワインディング付けにしてみたら、道志道か西伊豆見通しはないけどさ。まあ、バイク乗るのにさ、高速だけ走れば楽しいっていう人もいるけど、俺はワインディングのが好きなんで、もう天国じゃないですか。そういう意味で、ね、道を走りに行こうと思ったら、それを2日目にがっつり走ると考えていこうかなっていうのが第2回でやろうと思います。ワルダーさんも、俺もあんま分かってないじゃないですか。この紀伊半島について。紀伊半島ね、地質学的っていうのかな。温泉はたくさんあるんですけど、火山がないんですって。火山帯じゃないんだって。だからそれがちょっと珍しいっていうんですね。火山帯じゃないくせに温泉はあるっていう。で、釈迦岳、お台ヶ原岳。この、紀伊半島の標高がすごい、1000メーター以上あるのかな。まず標高差があって、山深い、めちゃくちゃ。そのせいでね、屋久島にとても似ている土地だそうですね。多分本州では三本指に入るぐらいめちゃくちゃ降水量の多い土地だそうです。標高差があるために海風がですね、冷やされて、山の上に登った時に冷やされて雨降らしちゃう。これも屋久島と一緒ですね。高低差によって気温が下がって飽和水蒸気量の関係で雨が降ると。ものすごい山深い。で、植物や生物の南限と北限が集中しているそうです。南の植物、南の生物の北限になる。海沿いはね、あったかいから。黒潮の関係で。山の上は標高のせいで寒いから、下の動植物の南限にもなっているって、すごく生物層が豊かなところです。これも屋久島そっくりですね。屋久島も北限南限っていうか高いところは北の植物。海岸沿いは南の植物。それに合わせた昆虫動物っていうのが同時に住んでいるミニ日本みたいな感じ。紀伊半島もめちゃくちゃ動植物が豊か。ここだけ切り離せばミニ日本みたいなね、生態系が広がってる。めちゃくちゃ雨が降るっていうのが特徴だそうですね。山の中が。だから海岸の人里がないところの水が綺麗なのもわかるよね。山深いから一気に水が流れるでしょ。水が保水できるっていう面はベストしても、 人口の多い水を汚す地域を通らずに水が運河で流れてくる。山の中流れてきた水だから、プランクトンとかにとってみればとても栄養価が高い。高いけど高すぎない。赤潮とかの発生は、まあ、アゴ湾とか別として、普通にこのリアス式海岸のところに流れてる川にしてみれば、魚の餌がたくさん発生する豊かな海であり、綺麗な水であり、そりゃ、アサリだか、シジミだかも巨大化しちゃうってわけですよ。そういう自然環境的にも割とユニークな土地ですね。その高野山いいなってこの山岳地帯が。はい。まあ、ちょっと第1回はこんな感じで1泊目を熊野市近辺に撮ったらってとこまでで終わらせたいと思いますので、その辺のおすすめの宿とかなんか美味しい食べ物の情報があれば、まあ、次回までにいただけたら嬉しいなと思っております。わらさん、確かね、紀伊半島には冬場だけやってる川をせき止めた日本で一番広い露天風呂があったはずですね。俺そこ行きたかったですね。ヒゲさん、海沿いと山を同時に攻める。まあ、僕ワインディングが好きなんで、東海岸沿いの42号線、七里御浜っていうのかな。ウミガメが産卵に来る砂浜あるじゃないですか、東海岸沿いの。あの辺の砂浜は、もうひたすらまっすぐなんで、それはちょっと、もういいや、一回走ったし、もう九十九里でいいやと思っちゃう感じなんで、やっぱ山の中走りたいですね。まあ自分が行きたいって妄想で話すから、山の中を攻めたいと思います。だけど、一車線じゃないとこう、行きたいなと思っております。ヒゲさん、お台ヶ原。降水トップクラス。あ、やっぱ、そうですね。めちゃくちゃ雨が降るっていうのは、僕昔、アウトライダーの記事で読んだことがありまして、本州だけど、屋久島みたいなとこなんだなと思って、見ました。やっぱ標高差で降るんでしょうね。冬場は、雪もね、高野山あたりは多分今結構雪降ってますよね。高野竜神スカイラインも降雪してるって言ってましたから。星空がビビるほど綺麗。ああ。だってもう地図で見てもさ、周りに都市がないんだもん。真っ暗だよね、そりゃね。俺やっぱ北海道とか沖縄で天の川見て結構ビビったけど、そんなとこまで行かなくても、この何?奈良の南っていうか和歌山の山の中行けば、十分見えるのかもしれないですね。ニューリングさんが、突がよく大雨で土砂崩れが起きる。新宮あたりも雨が多いと防波堤が低すぎるので、すごいですと。まあ、これ、山に降った水が一気に流れちゃうんですね。わらさん、そう、川温泉ね、冬しかやってない。冬しかやってないけど、冬行くの寒くて辛いじゃん。凍結も怖いし。だから、なおさら、手強いですよね。まあ、山の本当、標高高いところまで上がんなければいいだけなんでしょうけど。丸田さんには、ぜひ、適当に出発地と適当に目的地を設定して、ストリートビューのデモ走行画面を眺めながら、酒飲まないか、丸田さんは。でも、勝手に、それを映しながら、なんか、ボケーっと眺めることをおすすめしますよ。すげえいい道だらけですね、南紀の方は。いい道と、ヤビス峠よりしんどそうだなって道とのまだらなので、でも、この道はヤビス、この道は道志っていう風に、いい道だけ選んでぐるっく回れますね。なんかそれが今、ストリートビューで一本一本道をチェックするのが、ここ数日楽しみになってきました。そんな感じで、自分自身でも初日、神奈川出発して、泊まる街とか、あと泊まりたい宿とか、まじっと探してみて、また第2回やりたいと思います。詳しい方、もしくは行ったことあるよとか、ここ良かったよっていう食べ物と宿、まあ、温泉とか観光地、スポットの情報をいただければ、第2回にそれについて調べてやりたいと思いますので、また次回撮るときに 撮る時までに、なんか情報いただけたらと思います。皆さん結構南紀の方、行ったことありますか？潮岬まではね、やっぱりロングツーリングする人は、行ったことある人が多いのかなと思いますけど、潮岬にどうやって行ったかが、俺は、知りたいですよね。まあまあ、海岸沿いってのがメジャーでしょうね。海岸沿いの道はまあ普通に走りやすい道だし。だけど、魅力的なのは案外その中の方が濃いのかなと思いました。でもじゃあ中の方走って何かあるかって特に何もないんだけど、ただ単にライダーにとっていい道がある感じかな。大阪に出てから南下する。ニューリングさん。大阪に出てからって高速使って南下するんですかね。奈良から大阪に出て、まあやっぱそれ高速ってことですね。海岸線で山の中突っ切んないでってことだよね。あ、ヒゲさん、ハリテラスから攻めるのがいいのかな。ちなみによくツイッター上で、ね、目にするハリテラスってのはどのあたりなんでしょう。この写真に写ってるページって言うと何ページにあるの ?27 の、いや、めっちゃ北だな。いや、ハリテラス集合で何切ったらそれ結構遠いよね。だってでかいもんな。ああ、奈良県を横断していく感じじゃん。縦断していく感じだもんな。まあ、そうするとやっぱ大阪のこの高速通ってなんか、なんか南の方はね、今無料区間になってますもんね。18、11あたりはタイミング次第で道が危険。18、11、ああ、お台ヶ原とか、十津川とかのページですかね。冬場は凍結とか、あとは落石で道が悪いとかそういうのがあるんですかね。雨の嵐の後とか。あ、終わるね。終わるけど、まあいいや。今回はこれで終わらせますけど、また第2回、謎の半島、紀伊半島ツーリングやりたいと思いますんで。俺は熊野市あたりがその近辺に宿を一泊目頑張って走って、めっちゃ初日頑張る。朝早起きして。通って二日目に南紀をくるっくり山の中走れるように時間取りたいと思うんで、なんかその辺の、ここ良かったよとか、あのね、観光地じゃなくてもいいんだ。いい道ならいいの。いい道ってのは、くねくねして空いてる道、車いないとこ。そんな情報を待ちしております。辰丸さんが五条から天川村方面を通って、天川村って天川伝説の天川村なのかな。熊野へ出ようとしたら崩れて道路がなくなってました。100キロ以上戻りました。やめてほしい。なかなか行きにくいのに行ってみて100キロ戻るのはしんどい。下道だし。あー、ワルダさん、そう、リッターバイクで流したし、そう。だからまあ、同士道ぐらいやったら全然いいの。同士道ぐらいっていうか、要は、センターラインがある道を狙ってけ。でもね、見たらセンターラインがある道にたくさんあるの。しかもガラガラ。だからそこを狙ってけ、塗ってけいいんだよね。うん。で、うっかり、その、一車線道入ると、結構しんどいと。まあ、それも D トラッカーとかで行けばいいのかもしんないけどさ。だけど、一日中そういう道もしんどいから。俺通った時もね、北上するときそんな道走ってったんですよ。終わるね。この話でまた今度にしますね。じゃあ、ちょっと第1回はこんな感じで、俺は個人的に、あんまり詳しく知らないこの南紀の方をやりたいと思いますんで、また次回よろしくお願いします。
今回はここまで。
次回に続く。